プレッシャー、ストレス、この2つの外来語は私たちが社会生活をする上で大変厄介であります。プレッシャーがかかるとストレスがたまる、まあ、普通はそういう流れで、起こるわけであります。できれば避けたいこの2つ、ただその一方でもしこれがないとどうなるのかなと思うとだらけてしまうような気もいたします。適度なプレッシャーと適度なストレスは、まあ、自分にとって、好ましいものになりますけれども問題なのは好ましくないプレッシャーとストレスであります。過度なプレッシャーと過度なストレスがのしかかるとき、これが私どもにとって大変な問題になってくるのであります。聖書の教え、神の言葉から私たちは福音を受け取ります。先ほど子どもたちにもお話ししましたように、福音、良き知らせ、グッドニュース、これが届けられます。ではその福音の中身は一体何なのでしょうか。聖書はそれを言葉で伝えているのであります。旧約聖書を開くと預言の書がありまして、神の預言を受けた人たちの言葉、口を通して語られる言葉が語られました。また福音書にはイエス・キリストの言葉が、そしてイエスを伝えた人たち、例えばパウロとか使徒の人たち、人たちですね、こういった人たちが伝えた言葉、この言葉で福音は伝えられたのであります。そうした言葉が、福音の言葉が詰め込まれているのが聖書なんでありますけども、じゃあ福音とは一体何か。福音とは一言で言うならば救いのことです。私たちの救いです。もちろんこの救いという一言にはいろんな意味が含まれております。どういう救いなのか、何からの救いなのか、聖書はそれを先ほど紹介したいろんな人を通して違った言葉で具体的に説明してくれているのであります。そうした聖書に書かれた言葉そのものが、私たちが日々受けるプレッシャー、あるいはストレス、過剰なストレスを和らげてくれる、これも聖書が私たちに与えてくれる救いの一つであります。ただ私どもの日頃のストレスを和らげることだけが聖書が届けてくれる救いのすべてというわけではもちろんありません。私たちの命そのもの、神様からいただいた命、神秘的なこの命、ヨハネが永遠の命、このように呼んだ救い、これが聖書が私たちに約束する究極の救いであります。ただこうして日々の生活をしている私たちにとりましては、もっと手近な救い、 先ほど言いましたような日々の日常的なちょっとつらいストレスから救ってほしいな、まあ、こういった時に、役立ってほしいというのがもう一つの正直な気持ちかと思います。プレッシャーでへこみそうになった時、もう一度立ち直る勇気をもらう。イエス様の言葉は確かにそういう時に私たちを助け支えてくれます。さて、このようにお話しした上で、今日2番目に読んだもう一つの聖書箇所、ヤコブの手紙にもう一度目を向けてみたいと思います。聖書の御言葉です。私の愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。そうしたいと思うのですが、ついついカッとなって心の中でそんなささやきが聞こえてくるかと思います。あらゆる汚れやあふれるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。悪を捨てる、御言葉を心に植え付ける、そうなんだけどなかなか難しいな、そんな感想が漏れ聞こえてきそうです。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。御言葉を行う、確かにそうだ、そのように心がけているけど聞くだけで終わってしまってるところもあるかな、なんていうふうにも思えてこないでしょうか。このようにヤコブの手紙はなかなか手厳しい言葉が続いております。御言葉を行う人になりなさいとヤコブは語り、行いをとても強調しているのです。ヤコブの言葉はこうして見るとプレッシャーとストレスを和らげてくれるどころか、なんだかかえってそれを膨らませてしまいそうな気もします。ヤコブの手紙というのはその頃もうすでに世界各地に、地中海周辺の世界各地に広がっていったキリストを信じる群れ、教会ですね、そこに回覧されて、おそらく礼拝の中でこのヤコブの手紙が、読まれたのであります。それを聞いた人たちは、会場に集まった人たちがですね、このヤコブのこうした言葉を聞いて、あ、これは尊い教えだというふうに受け止めて、その通りだな、よし、御言葉を行う人間に今日からなるぞ、そういう意気込みで聞いた人が多かったと思います。なぜなら当時の人たちは純粋に御言葉を実行できる人こそ信仰的な人なんだ、こういうふうに受け止めていたからであります。より神様に近いものになろう、より信仰的な人間になろうと思って一生懸命努力して行いをした人たちであります。みなしごやヤモメが困っている時に世話をし、世の汚れに染まらないよう自分を守ること、これこそ父である神の御前に清く汚れのない信心です。これこそ神の御前に清く汚れのない信心です。このように書かれた手紙を礼拝で回収の人たちが耳にして、アーメン、 たくさんの人たちがそのように答えて、その声が街道に響き渡ったかもしれません。ところがそうした行いを強調する読み方を覆した人がおります。パウロです。パウロは人間の行い、良き技というものを信仰から切り離しました。実行力を持っている人こそ信仰深い人、こういう捉え方をパウロは否定したのであります。行いが伴わなくても、ただ信じることによってあなたは神様に義とされる、正しい人間とされます、救われるんです。パウロはこのように人々に説いたのであります。さらに時代は進んで中世の時代になって、このパウロの教えを再確認した人、それがマルチン・ルターでありました。ルターはですね、このヤコブ書のことを、それがあまりにも行いを強調するもんですから、ヤコブ書は藁の書簡だなどと言ったほどであります。行いが大切だっていうのは、これは私たちにとっての常識なわけであります。ですから私どもの倫理観、道徳としては行いを言った通りにするということは確かにその通りなのでありますが、これをですね、信仰と直接結びつけることはしない、これはすべきではない、それがパウロそしてルターの教えであります。今日の福音書のエピソードからもそのことは読み取れてこれます、読み取れてまいりますので、イエス様の教えもパウロとルターと同じで、言うなればパウロとルターはイエス様の言葉をねじ曲げることなく正しく伝えた伝道者であります。さて福音書に目を向けたいと思います。ファリサイ派と律法学者が登場してまいりました。福音書ではおなじみの人たちですね。彼らはユダヤの古くからの教えを厳格に守る人たちでした。ある時イエス様の弟子たちが手を洗わずに食事をしているのを見て咎めました、非難をしました。私どもの感覚ですと、手を洗うっていうのは、手が汚れてるからばい菌がついているからよ殺菌しなくちゃっていうことで手を洗う、つまり衛生面から私たちは手を洗いますけれども、今日の聖書福音書に出ております場面でのファリサイ派の考え方は衛生面ではありません。宗教的な意味合いであります。宗教的に手を洗うのであります。ここに出てまいります言い伝えの教えなんですが、市場から帰った時、要するに市場に行って、そこから帰ってきたら手を洗うということなんですけど、マーケットに行ってバザールに行ってそこから帰ってきたら身を清めて、手を洗うだけじゃダメだ、身を清めてからじゃないと食事をできない、こういう教えが言い伝えとしてあったんですね。でこれはですね、バザールに行くとそこにはユダヤ人だけではなくて異邦人もいますし、あまり好ましくない仕事をしている人もいますし、汚れた人なんていうレッテルを貼られている人たちも誰もがそこにいる場所でございます。 ユダヤ教的には好ましくない場所でありました。そういう人混みにさらされることになるから、市場から帰ったら身を清めてから食事をしなさい、こういう教えが言い伝えとしてあったわけですね。で、ファリサイ派や律法学者は何といっても行動の人でした、行いの人でした。律法や古くからの言い伝えをきちんと守って、いわゆる清い人だったわけですね。で、イエス様は彼らに向かってこう言いました。あなた方は偽善者だ。イザヤ書の言葉を引用しながら、この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。イエス様は心の中を問題にしたのです。表に現れてくる行いですとか言葉ではなく、心の中を問題にしたのであります。次の言葉がそれを見事に言い表しております。イエス様の言葉です。外から人の体に入るもので、人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。つまり人間の中から、心から悪い思いが出てくるからである。ファリサイ派の人たちは外から自分たちの中に入ってくるものを大変気にしていました。それによって汚れる、こう考えたわけですね。外にある汚れです。ですから一番いい方法は、そうした人たちと、そうしたものとは関わらない、触らない、近づかないようにする、そのことばかり考えていたわけです。外から人の体に入ってくるもので、人を汚すものは何もないと、こういうふうにイエス様はおっしゃった。まさしくファリサイ派の姿勢に対するアンチテーゼであります。汚すものはむしろ人の心の中から出てくるのだ。あなた方の心の中には意地悪な思いや横島な考えや邪悪な心から出てくる言葉が、邪悪な心があって、言葉がそこから出てきているではないか。イエス様はこのようにファリサイ派たちに向かって徹底的に彼らを非難をしたわけであります。私たちが目にするのはその人の行いですとか態度であります。私たちが耳にするのはその人の口から出てくる言葉です。行い、態度、言葉が表に出てきて、私たちはああでもないこうでもないといろいろ言いたくなります。弟子たちが人がごった返すバザールから帰ってきて、手も洗わないで食事をするのを見て、ファリサイ派はすかさず弟子たちに非難の言葉を浴びせました。行いも言葉もそれが出てくるところはどこかというと、それは目に見えないところから、私たちの心の中から出てくるわけであります。イエス様はそこを問うたんですね。表に出てくるのは建前、建前ではなく、イエスは心の中にある本音をついたのでありました。正しく良い行いをする人は正しい人、良い人、敬虔なクリスチャンは心の清い人、こんな 大雑把な見方が往々にして、ありますけれども、良い行いをする人は確かに正しい人、良い人、そのように私たちに印象を与え、そういうふうに目に映ります。でもきっと本人に問いただしてみると否定するでしょう。私はそんな人間じゃありませんと。あの人はとても敬虔なクリスチャンだなんていうふうに人を評したことがあるかもしれませんけれども、本人に言うとですね、本人は間違いなくそれを否定するでしょう。やはり行いと信仰はくっつけない、切り離すべきです。そういう意味でイエス様の弟子たちという人たち、私たちは崇めるわけですけど、ひょっとするとあんまりいい人ではなかったかもしれません。敬虔なユダヤ教徒と見たいところですけれども、まあそうでもなかったじゃないでしょうかね。ペトロをはじめ12人の弟子たちというのは、もともと神学校で勉強して熱心に神様に仕えるものになろうなんて思っていた人たちではなくて、ガリラヤ湖で漁をして魚取りをしていた人たちですから、そんなことを考えると立法なんていうところに目もくれず、結構いい加減でがさつな生き方をしてたのがイエスの弟子たちだったのではないでしょうか。少なくとも復活のイエスと出会うまでは。ファリサイ派は行いと信仰を結びつけていました。イエス様はそれを否定しました。否定してくれました。これによって手を洗わなかった弟子たちがそこでイエス様の言葉で救われただけではありません。このメッセージを受け取る私たちもこれによってほっとさせられております。思いと言葉と行いによって日々罪を犯してしまう、そういう自覚を持つ私たちです。悔い改めが必要な私たちです。神様に委ね、ただひたすらイエス様の許しを乞い願うしかない私たちであります。このようにイエスの前に崩れ落ちて悔い改める心、信仰はこれと結びつくのです。祈りましょう。主なる神様、私どもの心がいつもあなたに向きますように、表に現れる行いや態度や言葉ではなく、いつも私たちが心に目を向けて自分自身が生き、そして人を見ていくことができますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。